本日与えられている聖書の箇所を朗読します。旧約聖書のイザヤ書60章の1節から3節まで。旧約聖書イザヤ書の60章1節から3節までをお読みします。起きよ、輝け、まことにあなたの光が来る。主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている。暗黒が諸国の民よ。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。本日はこの箇所から、起きよ輝けと題して、横田先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今日からアドベント対抗節を迎えました。イエス様の誕生をお祝いするクリスマスを待ち望み、また備える時です。今朝はご一緒にこのイエス様がこの地上に来られたということの喜びをこの御言葉から味わいたいと願います。この箇所は先ほど今お読みいただいたように、起きよ輝けと始まります。起きよ輝けという印象的な招きを持ってこの箇所は始まっています。さあ立ち上がれ、光を放てとここで招かれます。見てみますと、この箇所には光ということを意識させる言葉が多く登場しています。はじめから見てみますと、輝け、またあなたの光、そして主の栄光、3節の最後にはあなたの輝きとあります。この箇所には光と関係する言葉が多く登場しています。しかし一方で対照的な言葉にも目が留まります。それは2節に登場する闇、また暗黒という言葉です。この預言者イザヤが生きた時代というのはまさにとても暗い時代でした。イスラエルは当時北と南に分裂していました。イザヤはその南側である南王国ユダに暮らしていました。北側である北王国イスラエルという国は紀元前の722年に滅亡することになります。それは彼らが神様を捨て他の神々を拝んでいたからであると聖書は語ります。イザヤはこの北王国の滅亡というのを間近で見ていました。まさにイザヤが活動していたその時代にこの北王国は滅ぼされることとなります。そして間もなく自分のいる南王国も滅ぼされることになります。イザヤは預言者であって神様の言葉を預かって民に伝える人でした。ですからやがて自分の国が滅ぼされるということも神様の言葉によって知っていました。そしてその警告を民に伝えてもなお悔い改めて神様に立ち返ることのない民の姿をイザヤは見ています。そして民は他の神々に信頼し、そしてそれだけでなく道徳的にも堕落していました。まさにこのイザヤが生きていた時代、この地上は暗闇でした。ここには闇が地を、また暗黒が諸国の民を覆っている と言われていますが、まさにそのような時代にこのイザヤは生かされていました。この闇、暗闇ということについてですが、闇が地を覆っているというのはどのようなことでしょうか。この言葉を聞いて皆様はどのようなことを思い浮かべるでしょうか。私たちもよく世相が暗いとか、暗い世の中であるというようなことを思ったり、そのような言葉を交わすことがあります。しかしそれは一体どのようなことなのかと考えさせられます。もっと言えば、なぜそもそも世の中は暗い、そのように感じられるのでしょうか。聖書はそれは人の罪によるということをはっきりと指摘しています。このイザヤ書60章を先ほど読みいただきましたが、前の章である59章の1節から4節、1ページめくっていただきまして、59章の1節から4節においては、神様は民の罪、民の状況ということについてこのように言われました。59章の1節から4節をお読みします。見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で、指は咎で汚れている。あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。義をもって訴えるものはなく、真実をもって弁護する者もいない。虚しいことに頼り、嘘を言い、邪悪をはらみ、不正を生む。神様を遠く感じ、そして言いようもない暗闇に苦しんでいる。それは神様の力が足りなくてそうなのではない。人々の罪が神様と人々の間の仕切りとなっている。その結果、この世界は闇に包まれている。あらゆる問題の根本というのは私たち人間の罪にあるということを聖書は教えています。確かに言うまでもないことですが、社会また世の中といっても、それは人の集まりであって、人によって形成されています。私たちがニュースなどを見て、いくら罪を犯した人を軽蔑したとしても、その同じ罪の性質が私たち自身のうちにもあるということを私たちは認めなくてはなりません。そしてこの神様の言葉はこのようにも続きます。続くこの59章の15節から16節の前半をお読みします。またページを戻っていただいて、59章の15節から16節の前半までをお読みします。そこでは真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪される。主はこれを見て公正がないことに心を痛められた。主は人がいないのを見て、取りなす者がいないことに唖然とされた。神様はこの世界の様子に心を痛めておられ、また唖然とされているとここに記されています。誰も取りなす者がいない、悪がなされているのに、そのことのために立ち上がる者もいないのを見て、神様が唖然とすると言われています。それは当時のイスラエルだけでなく、今の私たちの世界をご覧になっても同じことです。しかし神様はこの60章の2節のところで、見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民をと言われます。ここに見よと言われているのです。この闇に目を背けてはならない。自分と関係のないこととして 目を背けてはいけない。ここで見よと、この闇に目を向けるようにと招かれています。そしてそんな世界に主自ら救いをもたらそうとされました。もう一度59章の16節の、今度は全体をお読みします。59章の16節、主は人がいないのを見て、取りなすものがいないことに唖然とされた。それでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。誰も取りなすものがいないことに唖然とされながらも、主はそんな世界を見捨てることなく、自ら救いをもたらそうとされました。そして主の義が主ご自身を支えるようにされたと、少し不思議な表現がなされています。神様の義が神様を支えるようにされる。神様の義、それは罪人を憐れみによって、その信仰によって義としてくださる神様の義です。罪に対して激しく怒ると同時に、人を深く愛される主。主は民をあがなうこと、つまり代価を払って罪の支配から買い戻すということを選ばれました。罪人をその信仰によって救う神様の義、神様はご自分で救いをもたらすということを選ばれました。それゆえに、この続く60章の1節ではこのように言われています。60章の1節の2行目をお読みします。誠にあなたの光が来る、あなたの光が来ると言われます。この地上に来られる誠の光、それは私たちの救い主であられるイエス・キリストです。すべての人を照らす誠の光、人となって見える形となってこの地上に来られたお方、本来は罪人が見ることができない神様の栄光を表すお方、そして私たちの代わりに罪あるものとして死なれるお方、私たちが間もなく迎えようとしているクリスマスは、この深い闇に来てくださった誠の光を喜ぶ時です。ここで誠にあなたの光が来ると言われています。しかしさらに驚くべき事実は、それは信じる私たちもまた光とされるということではないでしょうか。3節にはこのようにあります。国々はあなたの光のうちを歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。かつては暗闇に生きていた私たちが、輝けと命じられ、国々の光とされる。これもこの時に、このクリスマスの時、私たちが覚えるべき恵みではないでしょうか。しかしこのように輝けと言われても、罪ある私たちはいかにして輝くことができるだろうかと考えさせられます。罪があるものでありながら、輝けと言われても、私たちはどのようにしてその光を放つことができるのでしょうか。それは私たちが御言葉という光をうちに宿らせて生きるということに他なりません。私たちが光である御言葉にとどまって生きるときに、私たち一人一人が光とされます。この御言葉ということについては、イザヤもこのように語っていることに気づかされます。本日の箇所の直前の部分である59章の21節をお読みします。59章の21節、これは彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる。 あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今よりとこしえに離れない。主は言われる。神様の言葉は今よりとこしえまで離れないとここで約束されています。このお約束の通りに、このイザヤの時代から2000年以上を超えた今も、神の言葉は絶えることがありません。聖書は今も書物としても出版され続け、そして今や手元にあるスマートフォンなどからも誰でも読むことができるようになっています。そしてこの聖書の言葉、御言葉こそが人の歩む道を明るくする光であります。それゆえに、この御言葉に生きるときに、私たちもまた光として輝くことができます。パウロも新約聖書のピリピの人たちに向けて書いた手紙の中で、命の言葉をしっかりと握り、世の光として輝くということを励ましました。命の言葉をしっかり握り、世の光として輝くこと、この2つは切り離して考えることはできません。闇が諸国を覆っているからこそ、諸国を照らす光が必要です。私たちは、私たちがいただいたこの光をさらに諸国へと掲げる務めを負っています。日本も聖書の書かれた時代には地の果てであり、また異邦人であったこの私たちも、この光を知るものとされ、今朝もここに集って神様を礼拝しています。私たち自身もまた輝けと命じられています。バトンのように、今度は私たちがいただいたこの光をさらに諸国へと広げていく、その務めをいただいているのです。最後に、このあなたというのは、そもそも誰を指しているのかということについて、少しご一緒に考えたいと思います。このお読みいただいた60章の1節から3節には、あなたのという言葉が続いていますが、そもそもこのあなたというのは誰、あるいは何を指していると思われますか？普通はこれを聞いている人、読者といいますか、この言葉を聞いている人ではないかと思われるかもしれません。これは先を読んでいきますと、この60章の14節にはこのように記されています。次のページの60章の14節をお読みします。あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏して、あなたを主の都、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。主の都、イスラエルの聖なる方のシオン。シオンというのはエルサレムの別名ですから、つまりこの60章で語りかけられているあなたというのは、このエルサレムに対して語りかけられているということがわかります。エルサレム、ユダの都のことであれば、私たちにはあまりでは関係がないのではと思われるかもしれません。確かにこの預言はこのエルサレムに対して語られていますが、聖書全体から見ていきますと、このエルサレムというのは一つの町ということ以上にもっと大きな広がりを持っている言葉です。エルサレム、それは選ばれた神様の民を指しています。選ばれた神様の民。主イエスの救いは信じるすべてのものに差し出されています。つまり神の民はユダヤ人に限定されません。主イエスの名を呼び求める者は皆救われると聖書は約束します。 そして主イエスの名を呼び求める者は皆この神の民とされます。ですから今や私たちもまたこの神の都エルサレムの一員とされています。ですからこの予言は今主イエスを信じる一人一人にも語りかけられています。そしてこのエルサレムに関する予言ということを考えますと、さらに広がりがあります。この60章の19節から20節をお読みします。60章の19節から20節、このエルサレムについてこのように予言されています。太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの太陽はもう沈むことがなく、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。この予言というのはこの世界の終わりの時、つまり主イエス・キリストが再び来られる日に実現することがわかります。最後にこのことを語っているヨハネの黙示録をご一緒に開きたいと思います。新約聖書の最後の書物であるヨハネの黙示録21章の1節から4節をお読みします。新約聖書の516ページ、ヨハネの黙示録21章の1節から4節をお読みします。ヨハネの黙示録21章の1節から4節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。そして続く22節から24節をお読みします。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。主ご自身が永遠の光となって照らす都、そして先ほどのイザヤ書にもありましたように、あらゆる国々から民が集められ主を礼拝する都、これはやがて終わりの日に実現する新しい都エルサレムを指しています。この壮大な終わりの日まで続いていくこの約束の中に、私たちは今すでにこの都の一員として生かされています。大光節を迎えています。見よ、闇が地を覆っていると言われます。闇、それはこの世界の不正やまた悪、そして何より私たち自身の罪です。しかしそこに確かに誠の光であるキリストが来られ、そして主は信じる者の上に輝かれ、そして信じる者もまた光とされます。共に 命の言葉である御言葉をしっかりと握り、いつかこの新しい都に入れられる日を望みつつ、国々にこの光を掲げて歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、全世界の作り主、またすべてを治めておられる主のお名前を心から賛美をいたします。神様、この地上に主が誠の光を送ってくださったことを感謝をいたします。またそれだけでなく、信じる者たちをも諸国への光として用いてくださる、その恵みを感謝いたします。私たち弱くまた小さな者たちですが、命の言葉である御言葉をしっかりと握り、世の光として私たちが受けたこの救いをお一人お一人にお伝えしていくことができるように、どうか導いてください。誠の光であられ、また唯一の救い主イエス・キリストの御名によってこのお祈りを捧げいたします。